皆さんこんばんは。先ほど聖会の始めに、マジキナ牧師から連絡としてありましたけれど、パウロ秋元牧師が北海道の方で、調子を崩されて、そして、入院されたんですけれど、今日はですね、旭川の教会の方の礼拝に出席することができてですね、そしてそこでメッセージを、私たちに、録画して送ってくださいました。そしてその映像をですね、まず見ていきたいと思います。
皆さんにご心配をかけていますが、今旭川の病院に入院しているところです。僕の朝ですね、落ち込みをして、それで、救急車に乗って、そして病院に連れて行かれたんですね。私は前立腺肥大という病気を持っていまして、それが悪化したということだったようです。それで、入院となりました。皆さんにご心配をかけ、またお祈り本当にありがとうございます。おしっこがちゃんと出てくれば大変というところなので、まだちょろちょろなので、まだ大変できない状況なんですが、さらにお祈りいただければ幸いだと思います。また、行くときに、ちょっと神様のお流しがあって、保険証持っていけって言われたんで、特に保険証ということを意識して持っていたんで、あ、このためのものだったんだなっていう。一つ感じました。また、日曜日は、出るのは無理だろうというふうに思ったんですが、御言葉で、行きなさいという、ちょっと話しなさいということだったので、申請してみましたら、看護師さんの方も、ちょっと無理ではないかと言ってたんですが、OK にしてですね、足の特別な御心があったかなと、こういうふうに感じております。また、金曜日、土曜日と、何か、安定協会で虹を見たりしてますね。金曜日の虹は、虹と、それと、雷が合わさった写真にすごい、虹が出てきましたですね。何か、このことの後ろに神様の計画があるんではないかというふうに、こう感じます。聖書でも、すべてのことを感謝しなさいということを言ってますので、他のことも感謝しているんですが、この後ろにある神の計画とか、神の御心の技が、この後いろんな形で表され、いろんな形で主の栄光を表されるということも感じます。どうぞさらに、祈っていただければ幸いだと思います。今日はどうもありがとうございました。感謝します。
はい、どうもありがとうございました。病気の中にあってもですね、保険証のこととか、また日曜日のね、礼拝に参加できたということは、主の守りがあったなということを思わせ、まず最初に主を褒めたたえたいと思います。そして、パウロ秋元牧師のためにですね、共に心を合わせてお祈りしたいと思います。杉沢牧師、よろしいですかね。お祈り。
愛する天のお父様、ありがとうございます。愛する天の父様、ありがとうございます。前立腺肥大が悪化して、病が許され入院されています。主よ、あなたはこの事柄をあなたの手の中で許された事柄であり、またこの祈りを通して、また多くの方々の問いなしの祈りを通して、あなたの完全なる癒しの御働きがなされ表され、あなたご自身がさらに栄光を表してくださいますようにお願いいたします。あなたご自身の豊かなる御働きを本当に感謝いたします。このことから許されたことも感謝いたします。
天の様、この秋元牧師が入院されてますが、本当にそのこともあり感謝いたします。しかしどうぞこの前立腺肥大を速やかに癒してくださり、また排尿が速やかにたくさん出るようにしてくださり、また東京に速やかに帰ってくる体を与えてくださいますようにお願いいたします。癒し主である主はどうぞパウロ秋元牧師の上に豊かに働いてくださり、また速やかに癒し、そしてまたこの帰る時の飛行機、またその時間、体調を守ってくださり、無事に帰ることができるようにどうぞ導いてください。またどうぞ今担当しているお医者さんにも働いてください。適切な処置がなされていきますようにどうぞ導いてください。あなたの癒しの霊を注ぎ、また本当にこのあなたの力ある御業をどうぞパウロ秋元牧師の体の上に表してください。 そして主の栄光が豊かに表されるようにしてくださいますようにお願いいたします。あなたの恵みを感謝いたします。この祈り感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうもありがとうございました。それではですね、メッセージの方に入っていきたいと思いますけれど、最初に、御言葉をお読みしたいと思います。御言葉はヘブル人への手紙の11章の8節をお読みさせていただきます。11章8節、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くのかは知らないで出て行きました。お祈りします。愛する天皇様、このメッセージの時を豊かに祝福し導いてください。あなたに期待しイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。先ほどお話もありましたけれど、風の響きの6週のですね、選定結果が発表されて、そして本当にこの、これからまた新しい曲がねどんどん歌われていきますけれど、大きく段階が変わったなということを本当に思わされます。で、先ほどの GLTV の方ではですね、バスの方では、皆さんもお聞きになったと思いますけれど、ド演歌があったり、また演歌場のがあったり、そしてまた今日は歌われませんでしたけど、アニソンとかですね、いろいろな形のこの賛美が出てきています。それとともにですね、各国語対応ということも考えたときに、英語の賛美あり、またスペイン語の賛美あり、そしてまたカンボジア語の賛美がありですね、いろいろなこの言葉での賛美が出てきてるんですね。ですから本当にこの段階が大きく変わってきてるなということを本当に思わされています。そして、神様がですね、賛美がこのリバイバルの鍵である土台であると語ってくださったように、さらにこの働きがね大きく進んでいく、また一歩が進んだということをですね本当に思わされます。で、まあ77曲選ばれたんですけれど、まあ、審査している私としてもですね、この受からなかった曲の中でもですね、本当にあの素晴らしい曲がたくさんあってですね、本当にこの微妙なところで受かったり受かんなかったりするっていうことをね、思わされています。ですからそういった意味合いでこの本当にレベルが上がってきてるなということを思わされますし、そしてまた、まあ、ここに入らなかったとしてもですね、それだけ素晴らしい段階にもう来てるのでね、落ちてがっかりする必要はありません。死の時にですねそれも用いられるでしょうし、ですからどんどんどんどんですね、また来年、再応募ということでですねやっていただきたいと思います。そしてこの賛美には特別な神様の計画があるということをぜひですね頭の中に、覚えて、そしてまた用いていっていただきたいと思います。そしてこれが世界へ出ていくときに、神様がですね一人一人に触れてくださって、この人々の心を解放し、そしてまた癒しをなし、そして、また救いの技を表していくっていうね、そういったことがどんどんどんどんこれから起きてくるっていうことをですねぜひ覚えておいていただきたいと思います。それではですね、最初に映像を見たいと思いますけれど、イスラエルチームの映像をお願いします。 はい、どうもありがとうございました。イスラエルチームはですね、10月の26日か11月10日まで、29日ですね、10月の29日から11月の10日まで使わされます。で、この派遣はですね、どの教会の方でも、また、ノンクリスチャンの方でも参加できる派遣です。で、イスラエルチームっていうのはですね、特別な意味合いを持っています。そして、どなたでも参加できますのでね、ぜひ、まだ行ってない方、また一度行かれた方でも、何度でも行きたいと思われる方は、ぜひ、参加していただきたいと思います。そして、特にですね、今年はイスラエルの建国50周年なんですね。70周年なんですね。それで、ちょっと上がってるんですかね。いつも70周年って言ってるんですけど、特別な意味合いを持ってるんですね。で、イスラエルでもいろいろな行事が行われてるでしょうし、そしてまた、神様がね、その70周年の時に、このチームを使わすときに大きな意味があるということも、語っておられます。ですから、そういった意味合いでもね、意味があるということをぜひ覚えておいてください。また、映像にありましたように、私たちの教会にとってはですね、神様が以前、この11月に行った時にですね、この月をあなた方の年の初めの月とせよということを語られて、そこから、11月が私たちの、年度の初めとなっています。ですから、11月の初めの礼拝の時に神様がその年度の言葉を与えてくださるんですね。そういった意味合いでも非常に大きな意味合いを持っている派遣です。ですから、ぜひ参加していただきたいと思いますし、そしてまた、神様はですね、その、イスラエルから私たちを使わすということを語ってくださって、つまりこの神の国から私たちをこの地に使わすということを語ってくださっているということもですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、イスラエル派遣というのはなんか私にとってもですね、非常に特別な意味合いを持っている派遣でした。最初にイスラエル行った時にですね、本当にこのいろいろ神様が働いてくださっていろんな恵みを受けることができたんですね。で、例えばですね、このイスラエルへ行った時に初めて、まあ、その頃仕事しててですね、あまり神様との交わりがなかったのかもしれませんけど、行った時に本当にこの聖書を通して神様からの語りかけっていうのをですね、私は初めて体験することができたんですね。で、まあ、その語りかけが何だったかっていうと、牧会者になりなさいっていう語りかけだったんですけれど、それだけじゃなくて、その中でいろんな神様がですね、いろいろ印を見せてくださって、そして、このイスラエルで初めてですね、私が、予言を語り出すことができましたし、それからイスラエルへ行った時に初めてですね、私が癒しのために祈った時に、癒しがもう何人かに起こったんですね。ですから、そういった意味合いを通してですね、本当に神様すごいんだな、生きて働かれる神様本当におられるんだなということをですね、さらに深く自分の胸の内に思い起こすことができたんですね。で、それぞれ神様は大きなご計画を持っておられます。ですから、まあ、教会に言葉として与えられますし、また示しも与えてくださいますけれど、個人個人で言ったとしてもですね、その中で神様はいろんな祝福とか恵みをね、表してくださいますので、ぜひ、行かれたい方は、このミッションの方に連絡してですね、参加していただきたいと思います。どなたでも参加できる派遣ですのでね、よろしくお願いします。それでは、カンボジアチームの映像をお願いします。
3時に父と子と聖霊との皆によってバプテスマを授かる。天の様、あなたが、まあ
カンボジアチームはですね、9月24日から9月29日まで使わされるんです、28日まで使わせるんですけれど、もうメンバーは締め切ってるんですけれど、ぜひですね、個人の働きのために、また、子供たちのためにお祈りしていただきたいと思います。そして、このカバリン、このカンボジアの個人はですね、カンボジアの教会もできて、カバリングの中に入ってからですね、インターネット礼拝をするようになってから、本当に子供たちが、霊的に強められ、そしてまた霊的に大きく成長してきてるっていうことをですね、私たちは、知ることができるんですね。で、その中で、チームが行くとき同時配信がありますから、聞いていただければいいんですけれど、日本語でね、素晴らしい日本語を使って賛美、するわけですよね。で、私たちびっくりしちゃいますけれど、なんとですね、今回の6週、子供たちがグループを作って、そして、応募した時にですね、受かっちゃったんですね。で、今度、6週に掲載されます。本当に主の栄光が表されていることを褒めたたえたいと思います。今までもですね、カンボジアの子どもたちは歌集、皆さん見るとわかる、いろんなイラストが出てますけれど、そのイラストもね、子どもたちが描いてくれたイラストがたくさんあるんですね。で、そこでも貢献してくださってますけど、今度はもう本当に、ちゃんと曲が出てできてきて、そして、乗るっていうのはね、本当に素晴らしいことだと思います。それで、個人の働きというのは、私たちは全世界に向けて働きを進めようとしています。まあ、これは神様の示しでやっているわけですけれど、今世界を見るとですね、いろんなところで紛争が起きたり戦争が起きたり、 また難民がどんどん出てきたりですね、出てきています。そしてまたこの親からの虐待があったりとかですね、いろいろあって、本当にこの子どもたちが、このちゃんと安心して成長していける場所、そういった個人とかですね、ファミリーホームっていうのは本当に、ニーズが高くなってきています。ですからぜひですね、そのためにお祈りしていただきたいですし、そしてまた、その働きのために、主に持たれた方はね、捧げていただきたいと思います。で、これからもっともっと働きは進んでいきますので、それに期待していただきたいと思います。それで、メッセージの方に入っていきたいと思いますけれど、今日はですね、ヘブル人への手紙の、11章の8節をお読みさせていただきました。で、ここに、書いてあるのはアブラハムのことですね。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けという召しを受けたとき、これに従いどこに行くかを知らないで出て行きましたって書いてあるわけです。だからアブラハムはですね、神様に従って出て行ったわけですね。まあ詳しいことを創世記12章の1節から4節に書いてありますけれど、その時にですね、アブラハムっていうのは信仰の父として呼ばれている人です。で、その信仰の父っていう人がですね、どういうこの歩みをしたかっていうと、この義とされたのは神の言葉を信じたっていうふうにね、聖書に書かれていますけれど、本当に神様の言葉を信じて、そして従うかどうかっていうのがですね、非常に大きなポイントになってくるわけです。で、このように書いてあるように、どこに行くかのを知らないで出て行きましたって書いてあるんですね。で、神様に言われた時に、その目的が何かとか、どこどこ、具体的なね、場所、そういったものは何も教えてもらってないわけです。ただ、出て行きなさいって言われてですね、そしてその神の言葉をそのまま信じて、まあそれを通して祝福するからっていうことでね、そのまま出て行ったわけですよね。で、これっていうのは本当にすごいことだと思いませんかね。で、私たちは、人間っていうのはやはり自分の思索がありますし、また、育ってきた環境によっていろんなことを学んできています。だから頭の中にいろんな情報が入ってるんですね。ですから何か神様に語られてこれをしろ、あれをしろって言われた時にですね、それはちょっと難しいなとかですね、あるいはそれはちょっと具体的にどう考えても理論的に無理だとかですね、そういった思いが来るんじゃないかと思います。で、それがまあ普通の人じゃないかなと私は思うんですね。でも、そのアブラハムがすごかったのはやはりその神様が言われた言葉をそのまま信じて、そしてそのまま従って出て行ったっていうことなんですね。で、その時にやはり語られたらですね、本当に従えるかどうかっていうのは私たちは弱いもんですから、どのようにしていけばよいかっていうと、やはりその神様のね、まず語られる、神様は私たちに語ってくださるっていうことをまず信じる必要があるわけです。そして神様はその語ってくださった言葉に対してですね、私たちが本当に主が語ってくださったんであれば、私は従いますっていう、そういう思いを持ってですね、神様に求めていくっていうのが非常に重要になってきます。自分の思いがですね、いい加減だと本当に従うっていうことはなかなかできません。例えば自分がこれはやりたいからこれは従えるけど、これはちょっと自分はね、できないから従いませんっていうんであれば、これはアブラハムの信仰とは違ってきちゃうわけです。そして祝福を受けるためにはですね、やはりそのアブラハムがこの信仰の父として書かれているのは、それが本当にそれを通してあなた方を学びなさいよっていうことも聖書は語ってくださっているわけです。だから神様が言われること、それをそのまま信じて受け取って従う。で、それがですね、普通にできないので、私たちは従えますようにってこう祈っていくわけです。で、本当に正しく神様の言葉を本当に伝えることができますようにってこう祈っていくわけなんですね。で、そういったまず自分の弱さというものを知ることが必要ですし、その中でね、神様にそれを求めていくっていうのは私たちにとって非常に重要になってきます。 で、ですから例えばですね、その本当に神様が語られた言葉、それを信じて受け取ってそれに従った時にですね、神様がどんなに素晴らしい働きをしてくださったかということを一度でも体験したら、それはですね、本当に神様の言葉はすごいんだっていうふうにですね、自分で確信してさらに求めていくことができるようになってくると思います。で、例えばですね、皆さんもよくご存知の今この風の響きのね6週が決まりましたけれど、この働きもですね、一番最初は歌集を作りなさいっていうところから始まったわけです。で、その語られた時にパウロ秋元牧師は、本当にそんな作れる人がいるんだろうか、本当に歌集なんかできるんだろうか、でも主が言われた、だからゴーだっていう形でね、曲がなければへのへの文字でもいい、白紙でもいいっていうふうにね言われて、とにかく語られたことを一歩踏み出してやったんです。その結果がどうなるかっていうのはその時は何も分かってませんでした。しかしですね、主が語られた通りに踏み出していった時にですね、どうなっていったかというと、先ほど GLTV であったように安らぎの歌は12週、そして風の響きは5週が終わって6週まで出てきちゃった。確か5週までは、1200曲超えてたんだったと思いますけど、だからもう1300曲ぐらいで、これがですね、毎年毎年、素晴らしい曲が出てくるっていうのはですね、これは奇跡的な技なんです。で、もう多くの方々はね、もう11月ぐらいになったら新しい歌詞が出てくるんだって言ってね、ごく当たり前のことに思っておられる方が多いんじゃないかと思います。でもこんな働きっていうのは普通ではできないことです。で、それがですね、まあ、あまりにも普通に行われちゃうので、奇跡に思わなくなっちゃうかもしれませんけれど、本当にこれってすごいことだと私は感じています。で、その歌集とかね CD を作ってる、いろいろ働きもしてるんでね、そしてその中でそういった賜物の人をね神様が与えてくださってること自体も本当に素晴らしいことですし、そして、それをそのイスラエル派遣までに仕上げちゃうっていうのがですね、本当にその神様の手があるなっていうことを本当に思わされるんですね。で、これは本当に神の手がなければできないことです。そしてもちろんその賜物のある人たちがね、いろいろやってくれて、そしてその働きが進んでいってますけれど、しかし、大きなポイントっていうのはやはりその最初に、何にもないところから歌詞を作りなさいって言われて、どうなるかわかんないけれど、まず一歩踏み出していったところから始まってるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、賛美隊の働きもそうですよね。賛美隊を立てよって言われた時に、シナイさんにね、一体何の意味があるんだろうっていうふうにね、普通は思っちゃうかもしれませんけれど、シナイさんに登って、賛美せよって言ってもですね、賛美隊として立ちなさいって言われても、市内さん行った方どのぐらいおられますかね。結構おられますよね。で、実は市内さんに登っていくには確か歩いて 5,6 時間はかかったような気がしますよね。で、その中でですね、みんなギターとかあと角笛とかあとキーボードを担いでですね登っていったわけです。で、そういったことをそのいわゆる主が言われたことを忠実に行った時にですね、そこからこの賛美隊が立った後に、その賛美を通して、神様がいろんな方々に触れられるようになっていったということですよね。で、この賛美を通して涙を流される方が出てきたり、あるいは、この賛美に感動される方が出てきたり、また癒しを受ける方、そしてまた救いを受ける方もこう出てきたわけです。でもその時に、どこから始まったかっていうと、賛美隊を立てよう。で、今全国で賛美隊が立っていろんな施設へ行ったり路上ライブをしたり、コンサートをやったりしてですね、本当にいろんな方々に、その賛美が届いていってます。そしてまた6週ではいろんな言葉も出てきてますし、世界に向けての、ね、準備がどんどんどんどん進んでいってますよね。で、そういった形で主が今働いておられるということをぜひ頭の中にね、入れておいていただきたいと思います。で、とにかくその神の言葉があったんであれば、本当にそれを確認したんであれば、私たちはそれに従う、 それがアブラハムの信仰なわけですよね。ですから、いかにその神の言葉を聞いて従うかっていうのは、まあ私たちにとって難しいんですけれど、それをやっていくかっていうところが大きなポイントになってきます。で、私たち、町田でもですね、この賛美隊を立ってね、出ていくわけですけれど、ある時に、高齢者施設に行った後にね、その教会員の、方のお姉さんのお店に行ってですね、路上ライブをしなさいってこう言われたわけです。で、私たちもぎょっとするわけですね。突然そんなこと言われたってと思ってですね、そして、本当に OK してくれるのかなとかですね、お店の前でやるわけですからね、許可を得なければいけません。だから、許可を得たわけですね。そしたらいいっていう言われてね、そしてやったんですけれど、そのお姉さんはお店のどっか奥の方に引っ込んでしまってですね、私は関係ないっていうような顔して、我々は外で賛美をさせていただきました。で、そこでやっててもですね、信号があってですね、そして、車で信号で止まる方々が私たちの賛美を聞いてくださったりね、そういうことがまず最初にあったわけですけれど、それが 2,3 回あった後にね、今度はお店の中で賛美をしなさいってこう主が語られたわけです。で、皆さんそういうふうに語られた時にやはりちょっと躊躇しませんか？私のお店なら自分で自由にできるかもしれませんけど、人のお店でですね、しかも中で営業中にですね、賛美をするなんていうことはちょっとそれは常識的に考えてちょっとあまりにもひどい考え方ですよね。だからまだこれ皆さん真似しないでください。本当に主が語られたらそうですけれど、そして本当に主が語られたということを確信して、そしてまたお姉さんに実はお店の中で賛美してもいいですかってこう聞いたらですね、またいいですよっていうことを言われたんですけれど、ますます奥の方に引っ込んでですね、なかなか出てこない。しかしですね、その時に営業時間中だったのでお客さんが来られたんです。で、お客さんがですね来られて私たちの賛美を聞いてくださって、そしてそのお客さんがですね、おー素晴らしい曲ですねとか言って、こんなとこで歌ってるのはもったいない、今これから私の友達や知り合いでたくさん呼んでくるからとか言ってですね、言ってくださったんですね。そしたらなんかお姉さんの心が開かれてですね、突然前に出てきてですね、お店に出てきて一緒にこう賛美を聞いてくださったりいろいろしてくださったんですけれど、そこからですね道が開かれて、そのお姉さんの心が賛美に向けられて、そして触れられて、そしてその後に、ちょっとしてから半月1ヶ月後ぐらいだったかですかね、イエス様を受け入れることができたんですね。で、やはりそれは神様が働いて、その お姉さんに触れてくださって、神様が救いをなしてくださったんですね。で、そこのどこにポイントがあったかっていうと、やはり神様が語られたから、私たちはそこでちょっと常識外れなことだったんですけれど、それを聞いてやったからです。で、それやってなければおそらくそのお姉さんはまだ救われてなかったと思います。でも主がその時にやれって言われたので、ちょっと人間的にはね、やりたくないなっていう思いもあったんですけれど、それを聞いてやった時に本当に主が働かれて心が開かれ、そして、神様を受け入れる心が与えられて、その次の時にイエス様を信じ受け入れることができたんですね。で、私たちは神様が考えていることっていうのは絶対こう知り得ないんです。私たちはほんのちっぽけなものであって、で、神様の計画っていうのは、私たちは理解することができない。私たちははるかに高い思いを持って私たちを導こうとしておられるんです。ですから私たちがそれは不可能だと思えても、あるいはそれはちょっと難しい、これは理論的じゃないって言われたとしてもですね、主が語られたんであればそちらが重要なんです。なぜなら全てをご存知であれ、未来から過去から未来まで全てご存知の方に従っていくときに、その神様が栄光を表してくださるということをですね、ぜひ覚えておいてください。そして私たちはそういったときに本当にその言われたことをすぐ実行できない、 弱いものですから、いつも神様と交わって、そしていつもそういった言葉を語られたんであれば、それをやるっていうその意思をですね、持てるように祈っておく、神様の助けによって聞き従えるように祈っておくっていうのは非常に重要だっていうことをぜひ覚えておいてください。神様は私たち一人一人通してですね、そういった大きな御業をこれから表そうとしておられます。もちろん教会を通してそういった技も成してくださいます。それに期待してですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ私たち一人一人を強めてくださり、あなたに本当にこう心から従うことができるように力を与えてくださいますようにお願いいたします。じゃあ癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとこの祈りが聞かれない場合があります。全員で罪の悔い改めの時を少し持ちたいと思います。イエス・キリストの御名によって一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの御名によって一人一人に働く病の霊を一人一人から去る。イエス・キリストの御名によって命ずる、この精神と肉体に命ずる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この背中の痛い方が癒されました。また今消化器官がちょっと弱っている方が、今癒されました。感謝してください。またこの左の肩が痛い方が癒されました。感謝して受け取ってください。また左の耳がちょっと聞こえにくくなっている方が癒されました。感謝して受け取ってください。またこの心臓がちょっと弱っている方が癒されました。感謝して受け取ってください。また血圧が高い方が今癒されました。イエス・キリストの皆によってこの一人一人に働く病の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一度ともに豊かに常しえにありますように。アメン。どうぞお座りください。それでは9月度の東京カリスマ聖会はこれで終わりにしたいと思います。祈りの必要な方はですね、長老の方々が前で祈ってくださいますので、前の方によろしくお願いします。どうもありがとうございました。